Thank you for that stirring anthem.
素晴らしい聖歌隊に感謝申し上げます。聖書には神は愛であると書かれています。神は愛を完全に体現されたお方であり、私たちは神の愛に大きく依存しています。トーマス・S・モンソン大官庁はこう語っています。神の愛は皆さんがその愛にふさわしいと感じているかどうかに関わらず、いつもそこに存在しているのです。神の愛をどのように言い表すかは様々です。よく耳にするのが、神の愛は無条件という言葉です。ある点でこれは真実ですが、無条件という言葉は聖文にありません。聖文の中では大きな驚くべき愛、完全な愛、贖いをもたらす愛、限りなき愛という言葉で表現されています。そのような言葉の方が適切です。なぜなら無条件という言葉は神の愛について誤った印象を与えます。例えば神の愛は無条件で何でも容認され、私たちは何も要求されない、あるいは全ての人が神の王国に救われるといった印象です。神の愛は無限であり永遠に持続しますが、それが各人にとって何を意味するかは、私たちが神の愛にどう答えるかによって決まります。イエスはおっしゃいました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、私の愛のうちにおるのである。それは私が父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。救い主の愛のうちにいるとは、恵みを受け完全になるという意味です。そのためには主を信じる信仰を持ち、戒めを守らなければなりません。その戒めには罪を悔い改め、バプテスマと聖霊を受け、従順であり続けることが含まれます。神はいつも私たちを愛しておられます。しかし罪のあるままに私たちを救うことはできません。アミレクがゼーズロムに語った言葉を思い出してください。救い主は民を罪のあるまま救うのではなく、彼らを罪から救うのです。清くない者は決して天の王国を受け継ぐことができないからです。キリストは彼らが悔い改めるときに罪から贖うために、御父から授けられた力を持っておられる。したがって主は悔い改めの条件について告げ知らせるために天使たちを使わせてこられた。この悔い改めは人々を贖い主の力のもとに導き、救いを得させるものである。モルモン書からキリストの苦しみの目的、究極的な愛の現れの何たるかがわかります。それは憐れみの心を成し遂げることであり、この憐れみや正義に打ち勝ち、また人々が悔い改めを生じる信仰を持てるようにその道を設けるのである。このように憐れみや正義の要求を満たし、これらの人々を保護する。一方、悔い改めを信じる信仰を少しも働かせない人は、正義を要求する全ての律法に応えなければならない。したがって偉大な永遠の贖いの計画は、悔い改めを生ずる信仰のある人のためにだけ備えられている。悔い改めは実に高価な代償を払って主が私たちにくださった賜物です。イエスの三条の水訓を引用して、神は全ての人を祝福されると主張する人もいます。神は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださる。確かに神はできる限り愛と律法、正義と憐れみにより許される全ての祝福を人に注いでくださいます。神は私たちにも同様に寛容であるよう命じておられます。敵を愛し、呪う者を祝福し、不当に扱い、迫害する者のために祈りなさい。こうして天におられるあなた方の父の子となるためである。でも神のさらに偉大な祝福には従順という条件が伴います。ラセル・M・ネルソン会長は次のように述べています。神の愛という美しいブーケには永遠の命や数々の祝福が含まれています。それを受けるにはふさわしくないまま受けることはできません。罪人は自分の都合に合わせて神の御心を変えたり、罪のあるまま祝福を要求したりすることはできません。 もし彼らがすべての祝福を手にしたいと思うなら、悔い改めなければなりません。悔い改めた人を罪のない状態にし、彼らに終わりの日に高く上げられるという約束を与えるだけではなく、神の愛のうちにいることにはもう一つの重要な側面があります。神の愛のうちにいることで私たちは自らの可能性を発揮し、神に似たものとなれます。ディーター・ウクトドルフ館長はこう述べています。神の恵みは単に私たちを罪のない状態に回復するだけではありません。御父の目的ははるかに高いものであり、御父は子供たちに自分に似たものとなることを望んでおられます。この点で神の愛のうちにいるとは、神の御心に従うということです。主は愛する者を訓練されるため、必要な時にそれを受け入れるということです。イエスが愛し仕えてくださったように、私たちも同じようにするということです。また、火の境の王国の律法に従い、その栄光に耐えられるようになるということです。天の御父は私たちが神に似たものとなれるように、こう勧告しておられます。聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの食材により、生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で、柔和で、忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように、主がその人に追わせるのがふさわしいとされる、すべてのことに喜んで従わない限り、とごしえにいつまでも神の敵となるであろう。ダリン・オークス長老はこう述べています。最後の裁きとは、善悪の行為、つまり私たちの行いを評価するだけでなく、それがもたらす最終的な結果、つまりどのような人物になったかを確認する場でもあります。ヘレン・ケラーの話は、人が神の愛によってどのように変わるかを示しています。ヘレンは1880年にアラバマ州で生まれ、1歳7ヶ月で原因不明の病気を患い、耳と目が不自由になりました。ヘレンは極めて聡明で、自分の周りのことを理解しようとして、欲求不満に陥りました。ヘレンは家族が唇を動かしているのを感じ、口を使って話していることに気づいたとき、彼女は激怒しました。会話に加わることができなかったからです。6歳になる頃には、ヘレンは思いを伝えられないという欲求不満で、毎日1時間おきに感情的な爆発を起こしました。ヘレンの両親は娘のためにアン・サリバンという名の教師を雇いました。私たちの弱さを理解してくださるイエスのように、アン・サリバン自身も大きな苦難と戦ってきて、ヘレンの弱さを理解することができました。5歳の時にアンはある病気に感染し、それが元で角膜にひどい痛みを伴う傷がつき、ほとんど目が見えなくなりました。8歳で母が亡くなり、父親は彼女と弟のジミーを育児放棄して、二人とも急貧院に送られました。劣悪な環境のせいで、わずか3ヶ月後に弟は亡くなります。しかし、不屈の精神でアンはパーキンス盲学校に入学。そこで素晴らしい成績を収めました。外科手術によってある程度視力は回復しましたが、回復し文字が読めるようになりました。ヘレン・ケラーの父親は娘の教師を探して、そのパーキンス盲学校に問い合わせました。そこで選ばれたのがアンだったのです。ヘレンを教え始めた頃は大変でした。ヘレンは教師を叩き蹴り、教師の歯を一本折ってしまいました。アンはケラー家の敷地内にある小さな小屋にヘレンと共に移り住み、根気強く守備一貫した態度で教えたことにより、その子の心と信頼を勝ち得ました。同様に私たちが聖なる主を拒まず信頼すれば、教師である主は私たちに働きかけ啓発し、新たな現実へと引き上げてくれます。ヘレンが言葉を学べるように、アンはヘレンの手のひらの上で身の回りにあるものの名前を指で綴りました。ヘレンはこの指遊びを喜びましたが、手に井戸から汲んだ水が流れて、注がれて、WATER、水と綴られたあの有名な瞬間が来るまで、その遊びの意味を理解できませんでした。ヘレンはこう書いています。突然私はどういうわけか、言葉の持つ秘密が明らかにされました。その時、 WATER という綴りが手の上を流れている冷たい水を意味していることを知ったのです。この生きた一言が魂を目覚めさせ、光と希望と喜びを与え、魂を解放しました。名前が新たな思想を生み出すのです。すべてのものには名前があるのです。家に戻ると私の触るものをすべてが命にあふれているかのように感じました。ヘレンは成長するとともに言語に対する情熱、物書きとしての才能と講演者としての有名さで知られるようになりました。ヘレン・ケラーの映画ではアン・サリバンの働きに満足しているヘレンの両親の姿が描かれています。野蛮な娘ヘレンが教え込まれ、行儀よくテーブルにつき普通の人のように食事をし、食事が終わるとナプキンを畳むまでになりました。しかしアンはヘレンにはもっともっと多くの能力があり、大きな働きができると知っていました。私たちも今あるがままの自分に十分満足しているかもしれません。しかし救い主は、人には鏡に映して見るようにおぼろげにしか理解できない輝かしい可能性を理解しておられます。私たちはそれぞれ神から授かった可能性が開花するときに大きな喜びを味わうことができます。それは言葉に命が吹き込まれ、魂に光が注がれ、解放されたときにヘレン・ケラーが感じた喜びに似ています。私たちはそれぞれ神を愛し、腹からに祝福をもたらす力を得ることができます。聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。神の尊い愛の代価について考えてみましょう。人を罪と死から贖うために肉体的霊的に苦しまれたイエスはこう語っておられます。神であって全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。ゲッセマネと十字架上での苦しみは死すべき人にとって耐えられないものであり、しかし主は御父と私たちへの愛のゆえに耐え忍ばれ、結果的に不死不滅と永遠の命をもたらすことができました。あらゆる毛穴から血が流れ出るという言葉は極めて象徴的です。イエスはオリーブ絞りの地ゲッセマネで苦しまれたからです。その時代、オリーブ油を生産するのにオリーブを大きな石臼ですりつぶしました。そして柔らかいカゴに入れ、そのカゴを積み重ね、その重みで一番絞りの最も上質な油が絞り出されます。次にその上に大きな丸太を乗せて圧力をかけ、さらに多くの油を生産しました。最後に文字通り最後の一滴まで絞るために、絞り取るために石を片方の端に置いて針を重くし、最大限の圧力を加えました。ちなみに最初に流れ出る油は血の色をしています。あの運命の夜、ゲッセマネに足を踏み入れた救い主に関するマタイの記録を思い出します。主は悲しみを催し、また悩み始められた。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることならどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それからその苦痛はさらに激しさを増し、主はもう一度苦痛からの解放を嘆願されました。正義が最後の一滴まで満たされるように、主はその激しい苦痛を耐え忍ばれたのです。それは皆さんや私たちを贖うためでした。神の愛はなんと尊い賜物でしょう。愛に満ちて主は私たちに尋ねます。今あなた方は私に立ち返り、自分の罪を悔い改め、心を改めようとしているか。また優しくおっしゃいます。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。私のもとに来る者は幸いである。皆さんはまず自分を愛してくださったお方を愛さないでしょうか。ならばそのお方の戒めを守ってください。皆さんは私たちのためにご自分の命を捨てられたお方の友となりたくないですか。ならそのお方の戒めを守ってください。 皆さんはそのお方の愛のうちにとどまり、思いやりを持って与えてくださる全てを受け取るのではないでしょうか。それならそのお方の戒めを守ってください。私たちが主の愛のうちにおられるよう、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。